皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、いい天気も続いていたりするんですけれども、社会の、難しさは引き続いています。気候変動もね、しっかりとお伝えしていきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。引き続きね、電話での、放送になります。もしかしたらお聞き苦しいところがあるかもしれません。今日はね、ちょっと、お家にいる人も多いかと思いまして、私が、読んだ本も紹介をしたいなというふうに思いますが、2つほどですね、ニュース、自然の変動って言いますかね、自然に起きているニュースをお伝えしたいというふうに思います。最初はですね、世界遺産ビクトリアの滝に起きている異変ということで、世界三大幕府って言うんですかね、この一つの、アフリカにあるビクトリアの滝が乾燥と高温で滝の未来が脅かされつつあるということなんですね。まあ、これアフリカでザンベジ川のね、川幅いっぱいに広がって、非常に、落差も100メートルもあって、立ち上るしぶきが20キロ先からでも見えるという非常に大きなのね、テレビなんかでもね、ご覧になった方いらっしゃると思いますけども、この、川滝がですね、乾燥と高温が非常に問題になっているということですね。特に2019年はこの一帯が過去100年で最悪の干ばつに見舞われて、滝の水量が激減をしたということなんですね。これ、滝の姿が損なわれるだけでなくって、周囲の生態系や地域経済にも悪影響があるということですね。こういうことで、気候変動は本当にこんな、ところでいろんな悪影響を及ぼすということの、一つにもなっています。で、近くでですね、滋賀県の琵琶湖って本当にね、関西の人であれば、皆さん知ってるんですけれども、琵琶湖深呼吸せず2年連続、低炭素じゃなくて低酸素ですね、こちらの方は、炭素じゃなくて酸素が低くなるという懸念があるということなんですね。大きな、この滋賀県の琵琶湖では表層と湖底の水が混ざり合って酸素が行き渡る、この深呼吸が起こるってことで、ちゃんと環境が守られてるんですけども、2年連続でこれが起こらなかったと、暖冬で表層の水温が十分に下がらなかったことが原因であるってことなんですね。で、これ冬、水温が下がるとそれが重たくなりますので、それがそこにまで到達してちゃんと循環をして、酸素が、琵琶湖全体に行き渡るということなんですけども、外国でもですね、地球温暖化で水が、循環しにくくなっている湖とか沼があるということなんですが、琵琶湖もですね、酸素が足らない状況が続けば水環境が変わるということも懸念されているわけなんですね。で、これはやはりちゃんと、観測されていましてですね、水をこう深くのところから、取り出してちゃんと酸素の濃度を測っているわけなんですけども、なかなか、去年なんかはそれでこう下の方まで酸素が行き渡っていないということが、観測されたということなんですね。こういうことが起こればですね、やはりその湖の深くのですね、ところの貧酸素状態が続いて、環境が悪化してアオコが大量に発生するとかね、水道水への影響もあるというようなことがあってですね、温暖化の問題、気温が上がる、そしてそれにまつわることでいろんなこういう身近な環境も変わってくるというようなところがあります。はい。で、今日ちょっとね、ご紹介したいのは、これ2019年、去年発売された本で、そのタイトルがですね、 2049年お金消滅という本なんですね。ですから、50年後を想定して、書かれた本で、貨幣なき世界の在り方、早稲田大学の先生斉藤健二さんという方が書かれているんですけども、これ仕事は国は学校はあなたはどうなるということで、中高新書ラクレというところから出されてて、新書なのでそんなに分厚くもなくって、値段もそう高くないんですけれども、ちょっとね、私は買って、眠らせておいたところですね、ゴールデンウィークにちょっと時間あったもので改めて取り出して、見たところですけども、お金消滅ということで、温暖化とどう関係があるのかということも、あるんですが、ちょっとこうご紹介するとなるほどなというところがありまして、これ4章ぐらいでできているんですけれども、まずその第1章がですね、2019年お金が消え始めたということで、もうね、いわゆるキャッシュレス化ということであるんですけども、この本はただ単にキャッシュレスではなくて、もう本当にお金がなくなってしまうという話なんですが、第2章はですね、2049年お金消滅ということなんですね。だから第3章にお金のない世界をどう生きるか、そして第4章はニューエコノミーに備えようということで、お金の役割とかですね、現状から始まって、2049年に、どういう状況になりつつあるのか、どんなことが考えられるのかということをね、いろいろ書かれているところでして、この第2章の冒頭にですね、西暦2049年、15歳の女性の話ということで、2034年生まれの人が、2049年を迎えたときに、例えばこんなになってるんだろうなということが紹介されてましてですね、この方が15歳、今世紀に起きた社会の変化に興味を持って個人的に調べていると。例えばこの、両親が子供だった頃にはお小遣いという風習を通じて紙や金属で作られたお金を親からもらい、それを欲しいものと交換していたそうですと。でもお金って何なんでしょうね。ですから今もね、昭和にあったものを知らない人がいっぱいいるんですけども、2049年にはお金っていうのを見たことない人が、増えるっていうことですね。考えれば考えるほどよくわかりません。つい30年くらい前まで盛んにやり取りされていたそうですし、確かに親が使っていたということなんですね。そのお金かそれをデジタル化したものがないと食べ物も得られなかったというじゃないですか。それが原因で格差ができて、時には飢えて死んだり、借りた分を返せずに自殺する人もいたそうだし、なんでそんなものが必要なのだったのか分からなくなってしまいます。昔の人には申し訳ないけど、そんな野蛮なものがこの世から消えてなくなってよかったと思いますみたいなことをね、書かれているわけなんですね。これはお金がない世界のポジティブな面をですね、強調して、その時に生きる、若い子がどういうふうに感じるかということを、書かれているところなんですね。で、本当にそんなことが可能かということをね、ぜひこのまた本をね、読んでいただいたらいいかなと思うんですけども、鍵は食料とエネルギーということなんですよね。私たちがどうしても必要なものは食べるものとエネルギーかなと思うんですよね。もちろんいろんなね、私たちの生活を豊かにする、本であるとかね、娯楽であるとかスポーツであるとか、そういうものも必ず必要ではあるんですけども、食料とエネルギーの無料化が、実現できればですね、お金をなくすることにつながるんじゃないか、可能になるんじゃないかということなんですね。で、そのエネルギーの無料化っていうのは、やはり再生可能エネルギーが、必要、それにシフトせざるを得ないということなんですよね。で、それがあればですね、一旦できれば燃料がただのところで、発電できたり、エネルギーを取ることができて、社会がお金がない世界で、成り立っていくんじゃないかというようなことが、書かれているわけですね。まさにね、そういうことを脱温暖化、脱炭素というようなところで目指すべきところも、あるだろうなというふうに思います。まさに我々が2050年には CO2 を排出しない社会を作っていくという中で、お金本当にねここは、まあ、考えなきゃいけないなというふうに思っていたわけなんですけども、一面その、まあ、お金が消滅してですね、まあ、エネルギーとか食料がタダで、そして、じゃあ働いてお金もらえないのかと言ってね、まあ、そういう必要がなくなるっていうことがこう、ね、説明されているわけなんですよね。で、そういうことをですね、まあ、こう書かれているところで私も非常に、まあ、興味深く読ませていただきました。ただですねこれ、そういうことになるからじゃあ、私たち、待っておこうということでは、実現できないですよということなんですよね。こういう、まあまあ、一つ の, 理想形でもあるし、まあ、そうじゃない社会もあるかとも思うんですけれども、こういう未来は、ただやってくるのではないと、そしてこの本も、ね、予言書でもないということなんですね。で、やはりその未来を戦って勝ち取る、まあ、戦うということがね、いう言葉抵抗があるので、抗ってということになるのかなというふうにも書かれているわけなんですね。私たちそして続く新しい世代がですね、現在の世の中に対して、従順であることをやめない限りということなんですね。まあ、従順であってはいけないというようなことも書かれていてですね、あえてこのお金のない世界を、選択してそれに向かっていろんなことに取り組んでいくと。でその結果ですね、食料とかエネルギーが、まあ、皆さんの、ね、無料で手に入って、かつまた、生活も満足になっていくということですね。先ほどの、15歳の女の人がですね、15歳の子供がですね、もちろんその2049年にも、問題大きくありますよね。気候変動は大変なことになっているし、環境問題も残っているとね、持続可能な文明とはとても言い難いんだけども、変化の途中であって、知性と一緒に考えることで今は不可能と思われている問題が、将来には解決できるのではないかと、その最中に自分は大人になっていくわけで、楽しみで仕方ありませんというふうに結ばれています。ですから、まあ2050年49年50年頃の、ね、若い人たちにそういう希望が持たされる社会を、まあ、今ちゃんとねしっかり私たちの世代で、抗ってこう作っていく必要があるんだろうなというふうに、思ってこの本を読まさせていただきました。タイトルが2049年お金消滅、中高新書ラクレって、ね、いう、ところから発売されていますので、ぜひまた読んでもらったらいいかなと。まあ、本当に読みやすい文体で書かれていますので、まあね、読んでいただいたらいいかなというふうに思ってご紹介させていただきました。はい、アフリカのビクトリアもピアコも大変な状況ですけども、まあね、希望も持ちつつということで、今日の、京都発温暖化防止を送らせていただきました。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。